はい、じゃあ542回の後半戦、西川善治最新レポート、これからのインテルのこと、はい、丸若インテル、はい、
はい、
いよいよ本題に
本題に
入れるか分かりませんが、この 前半戦が僕のあのなんポンコツトークが完全伏線回収になるかどうか、じゃあ前さんお願いします。
はいはいはい、じゃあ、先週あの三の瀬に行ってました。で、あのなぜ行ってるかっていうのはちょっと今のところ NDN で話せませんって言ってましたけど、
うん、
あのまあ今だからもう普通に言えますけど、インテルの、発表会に行ってました。で、今からちょっと写真も交えてお話ししていこうかと思いますけど、まあ、この流れっていうのはもともと1年以上前から、インテルは、インテルファウンドリーって言って、このインテルの、半導体工場、プロセッサーの工場で、まあ、他社のチップを製造する。だから、インテルが TSMC みたいに、うん、まあ、Apple だったり、NVIDIA だったり、まあ、AMD もあるかもしれないし、まあ、Qualcomm、ARM、まあ、いろんなところから、まあ、注文、相談を受けて、TSMC が今ちょっといっぱいだからさ、インテルさんの工場でうちのチップ作ってくれないっていうビジネスを始めると。で、もともとインテルっていうのは、まあ、そういうビジネスから多少距離を置いていて、垂直統合型って言われる、ビジネスのもう上段のパイプラインから下段のね、マーケティングのところまで全部、ね、開発設計、研究からも製造、マーケティングも全部やるっていうのを、まあ、こう、心情としてたというか、特徴としてたんだけれども、インテルも、半導体ビジネスに、半導体ビジネスっていうか、その受託製造業をやりますというアナウンスですね。これが、まあわざわざ海外からいろんな人を呼んで、まあ我々メディアもそうですし、メディア以外のいろんなそのパートナー、まあいわゆるみんなが知ってるような半導体ビジネスのキープレイヤーたちの偉い人たちを呼んで、一大ビジネスをやるというような話で、実際、まあ今回で三の瀬だからね、アップルとか、NVIDIA のさ、社長、革ジャンとか来るのかなと思ったら、まあさすがにそれは来なかったんだけど、
うん、
アームの社長は来てましたね。
へ、
うん。で、NVIDIA は、まあ約数ヶ月前だけど、インテルのファウンドリー、まあ我々が使わない選択肢はないみたいな、なんかこうちょっと否定形の否定形は肯定みたいな、まあインテルの工場よかったら使うよみたいなぐらいのことを NVIDIA 革ジャン先生も言ってるぐらいなので、まあ比較的注目度が高いことになってます。で、皆さんが多分まあ僕もそうだし、まあ多くの人が気になってた、まあ大体その理由っていうのはまあ半年ぐらい前から説明はされてたんだけども、まあ、改めて、この、ゲルシンガーっていうね、この社長さん、CEO が、登壇して、なぜ我々は今、こんなことを始めるのかっていうのを説明してくれたんですよね。で、まあ、この写真でもあるように、インテルはこれから2つのビジネスをやっていきますと。一つは、右側にある、インテルプロダクツ。まあ、インテルの製品だから、コアプロセッサーだとか、ジーオンとか、まあ、CPU とか、まあ、いろんな Wi-Fi チップとかもそうだけど、インテルのチップを作りますっていうのは、右の方のビジネス。で、インテルの工場ですね。インテルファウンドリー。その、インテルのチップも作るけど、皆さんの、チップも作ります。この二本柱でいきますよ、ということですね。で、もう一つちょっとまあ謎のキーメッセージがあるんですけれども、これ、インテルは世界で最初の、システムファウンドリーだと。まあ、今、受託製、ね、半導体製造業者ってさっき言った TSMC もそうだし、もちろん、サムソンもね、サムソンっていうと携帯電話とかそっちの方が我々日本人にとっては有名だけど、サムソンも、ね、半導体の工場を持ってますし、実際ね、GForce の、どれだっけ ?RTX の3090だったっけ、あれは確かサムスンファブでしたよね。ファムソンでしたよね。うん。っていうのがあるんで、 まあ、いろんなその受託製造業者がある中で、我々は、最初のシステムファウンドリーだという。これは後の方でちょっと説明しますね。まあ、これはまあ、キャッチーなことでもあるし、インテルじゃないとできないっていうことで言ってるんですね。まあ、だからこそインテルがこのビジネスに飛び込んでいく意義があるというような説明ですね。で、これで民主党政権のあの、事業仕分けの蓮舫さんじゃないんですけど、2位じゃダメなんですかっていうあの、名台詞あったじゃないですか。この蓮舫議員の言葉がね、どうもインテルの社長に響いちゃったみたいで、我々は世界2位のファンドリー、2030年までに世界2位を目指しますっていう、蓮舫議員がなんかもう再評価されるみたいな、いやこれ冗談で言ってますからね。本当に蓮舫議員とゲルシンガーさんは全然関係ないですけど、まあ、まさかの2位を目指すっていう。要するに、TSMC の後ろにつける、うん。サムスンは追い越すっていうことを言ってるんですね。
うん、
2030年までに。あと6年でそんなことできますっていう。まあ、できるっていう自信については、後でちょっと。話をしますけれども。で、じゃあ、なぜそういう半導体のビジネスを、インテルさんが、今頃っていうかね、このタイミングではなぜっていうと、まあ、ちょっといろんな、含みも含めて、まあ、お話はしてるんですけども、まあ、このスライドで言ってるのは、過去50年間、まあ、ジオポリティック、地政学ですね。地政学において、まあ、石油、化石燃料が、いっぱい出せるところが中心になって世界の経済とか文明は発達してきたと、50年間は。で、まあ、地政学的に、まあ、今ね、アメリカがね、ほら、後からね、地層のね、こう深いところの中、掘って石油が作れるっていうね、新しい工法を発明したおかげで、アメリカもね、すごい石油が自分たちで作れるようになっちゃいましたけども、まあ、中近東のところとか、あとロシアとかもそうなんですけど、まあそういう石油がいっぱいあるところが経済の、まあ、中核になってたと。で、まあこれはゲルシンガーさんが言ってるわけじゃないんですけども、まあこの大方の、そのいわゆる業界筋の見立てとしては、今、世界の情勢が不安定になってきていると。サプライチェーンが途切れたり、物流、製造業にもダメージが来たりしてるじゃないですか。まあ、まず一つはコロナ禍がありましたと。で、その次にウクライナ紛争があって、今じゃあ、イスラエル紛争もあったりして、その紛争があるおかげで、ほら、スエズ運河とかっちの方使えないとか、国会の方から小麦が出せないとか、まあ、ああいう、これからまあ、もしかするとどんどん政情は不安定になっている可能性はあると。特に今、アメリカが危険視しているのは、覇権主義の中国が、台湾統合を目指していると、うん。これは紛れもなく目指していて、もしかすると、どのぐらいの確率かは、まあ、いろんなシンクタンクの発表によって違うけど、台湾が統一されると TSMC が抑えられちゃうと。すると、世界の半導体の、まあ、最も先進的な半導体工場が中国の管理下に陥ってしまうと。まあ、レアメタルとかのケースもありましたよね。中国、リチウムイオンベッタのリチウムとか、まあ、いうレアメタル系が中国に集中してるんで、まあ、自然の資源っていうのは、まあ、そういう地政学的にこう、地理的にこう、もう地球ができた時にね、そういうふうにね、いろんな材質がそっちの方にいっぱいある、こっちの方には全然ないっていう、その、ね、ランダムで振り分けられたような、まあ、割当てがあるんで、対処のしようがないんだけど、半導体に関しては、まあ、半導体、まあ、シリコンとかって、まあ、ありふれた素材だから、そこら中にあるし、なんとかしてこう生成して、プロセッサーを作るようなね、工場とか、その流通のやつを、地政学的にこう、分散することはできるでしょということを、まあ、言いたいようなんですよね。つまり、今、半導体っていうのは TSMC の方にちょっと一極集中。まあ、アジアっていうふうに彼は言ってたかな。アジア圏にだいぶ、集中してると。韓国もね、サムスンもそうだし、あと UMC とか、まあ、いろんな半導体企業がありますけれど、ほとんどがアジアなんだよね。まあ、我々よく知ってるのは TSMC とかだと思うんだけど、あと他にちょっと今すぐ思い出せないけど、どうだったかな。あとは、ちょっと待ってね。
まあ、TSMC 日本にもね、工場を作ったりとかしてますもんね。
そうです、そうです、そうです。うん。うん、
熊本とか、
うん、そうそうそうそう。で、TSMC は、そうですね、熊本に、ね、最近、つい最近ですよね。うん、ちょうど僕は、アメリカ行ってる時に、
指導した。オープニングのなんかセレモニーやってたみたいですね。
セレモニーありましたよね。で、北海道で、ラピダスっていう、日の丸半導体の事業を、まあ、工場をね、作ろうとしてるし、2ナノメーターを目指すとか言ってたけど、うん、まあそんな感じで今中国をまあちょっとまあこう警戒して半導体の製造業を分散させようとして動きがあるんですね。で、そうですね。SMIC とか、フアホンとか、まあ結構ね、そのトップ10、半導体、受託性半導体製造業やってる会社のトップ10のうち8個がアジアなんだよね。
うん
うん。まあ、それ以外だと、イスラエルとかはあるんだけど。
イスラエルもまたね。
うん、そうそうそう。イスラエルもちょっと紛争地帯になってきちゃってるし。うん、で、まあ、そんな感じで、まあ、この地政学を考えると、図を変えると、まあ、これから50年先は、まあ、石油というよりは、まあ、半導体のビジネスの方が、化石燃料よりも、なんか経済発展の方に大きくこう、なんでしょう、重きがこう増すというか、重要度が増すんじゃないかというようなことを言っていて、うん、まあそのいろんな原因はあるけれども、要因があるんだけども、まあとりあえず AI が、まあ今後、当たり前のように、空気や水のようにいろんなところに入ってきて、そうなると高度なプロセッサー、半導体がやっぱし、プロセッサーですよね。それが、もう、不足すると、半導体が不足しているところは、経済が落ちるというか、
うん、
弱るぐらいな感覚で、まあ、化石燃料に代わる新しい、まあ、文明の利器というか、文明パワーを、文明エネルギー的なものが半導体になるだろうという見立てを立てている中で、うん、じゃあ誰がやるんだって言ったときに、世界中にそのサプライチェーンを閉ざさない、分断させないように動き回れる企業って言ったらどこなのって言ったら、ね、あれですよ、解決ズバッとじゃないけど、これですよ、これ、うん、ね、インテルが、っていう感じで、インテルしかないじゃないっていう感じで、言っちゃってるわけですよ。で、まあ実際インテルはアメリカにもヨーロッパにもアジアにも、うん、まあ、世界中に工場なり何なりがあるんで、その一箇所に工場があるんじゃなくて、ほぼほぼ同じレベルの工場が世界中にインテルは持ってるんで、それを皆さんのその半導体をそこでも製造できるようにしちゃいますわみたいなことなんですね、今回の発表は。で、まあこの辺でちょっと前彼の理論としては、まあ、エコノミーとシリコンを引っ掛けて、シリコノミーっていう、まあ、アベノミクスみたいな、まあ、こういうね、偉い人こういう言葉作るの好きなんで、ウェルカムトゥーザシリコノミーとか言って。
日本語にするとちょっとあれですね。
シリコノミー。
シリコノミー。
ああ。で、GDP の 15% っていう、15% ぐらいが、まあ、デジタルテクノロジー、まあ、コンピューターだったり、インターネットだったり、まあ、いろんなそのデジタルテクノロジーで GDP の 15% ぐらいが、まあ、その、まあ、支援されて作り出されてると。で、これから AI が出てくると、さらにその、まあ、比率が増すだろうと。というのが、まあ、彼の理論で、まあ、何はともあれ、とにかくもう半導体が不足することは、もう人類にとって、まあ、あってはならないみたいな。で、さっき言ったね、地政学的な問題、まあ、政情不安とか、サプライチェーンの分断とかも、そういうのを救うためには、もう世界救うのはインテルしかないじゃないっていうのを言ってるわけですね。うん。で、じゃあ、インテルのファウンドリー、インテルの工場が、まあなんか、自分たちが立ち上がって、このビジネス、いろんなお客さんの半導体をインテルでも作りますわっていうのはいいんだけど、じゃああなたたち、インテルって、私たちに、まあお客さんに何が提供できるのって言ったときに、まあ彼が、まあ出してるのは、まあこの、パッド・ゲルシンガーさんが就任したのは2021年の、まあちょうど今ぐらいなんですけども、その時に、4年以内に、 プロセスノード5つ立ち上げて実用化するっていう公言、公約を発表したんですよね。まあちょっと実際の時期ちょっとずれてるんですけども、まあ大体ほぼほぼ就任と同時に発表して、で、2021年から4年後さ、2025年でしょ？で、来年までに、この5つのプロセスノードを、立ち上げますと。で、まあ2021年の頃は7ナノ、ナノメーター相当、まあ実際には10ナノメーターぐらいですけど、まあ、TSMC の数値に合わせてるんですけどね、これで比べやすいようにね。まあ Intel 7が2021年、まあで、インテル4が2022年かな。で、2023年、去年がインテル3みたいな感じで、この辺のプロセスを立ち上げてきましたと。で、今年は、2ナノメーター相当。まあ、これから、2ナノメーターから1ナノメーターに向かっては、もう、半分半分とかいかないんですよ。もう小数点刻んでいくようになるんで、まあ、そうなると、1.8 ナノメーターとか、まあ、そういうの言ってると、ちょっとわかりにくくなるんで、オングストロームっていうね、もう今は使わなくなっちゃった、1ナノメーターイコール10オングストロームなんだけど、そのオングストロームからあやかって、20A、まあこれ2ナノメーターの意味ですね。これだから 1.8 ナノメーターの意味ですよね。まあ小数点がついちゃうと分かりにくくなることがあるんで、まあ一応、インテルは、まあもしかしたら TSMC もこれに従うのか分かんないですけども、2ナノメーターとか 1.8 ナノメーターって表現を使わないで、20オングストローム、まあ 20A、18A っていうプロセスノードを立ち上げていきますと。いう感じで、これがまずお客さんに提供できますよなんていうことを言ってるんですね。で、もう一つで実際にロードマップも発表されていて、これでいいかな。
この画面の共有が、あ、今回早かった。これも早くなったりするのかな、リバーサイドで、
うん、ねえ、
ねえ。
で、インテルの、提供するプロセスノードっていうのはこんな感じの予定になってますよっていうのも発表されてますね。で、まあこの辺のね、7、4とか20、18とか3とかね、この辺はまあさっき今言った5つのやつですけれども、まあこれはもう実用化、ほぼほぼ実用化済みですよ。これ辺提供できますよと。で、それ以外に提供できるのは、インテルさんの拡張版みたいな、インテル 3T。まあ T は TSV。まああれですね、チップ作って、台を作って、こう、縦に重ねて、まあ貫通して配線してるような、TSV に対応した、Intel 3がありますよとか。で、あと16、この辺ね、なんか、これ比較的古いプロセス量、65ナノメーターとかね、こんな古いのいるんですか？まあ、マッチは成熟した、枯れた、プロセスノードも提供できますよ。これ提供意味あるんですか？みたいな。まあ、これ意味あるんですね。例えば、ほら、全部の半導体プロセッサーがさ、最新のプロセスノードを使う必要はなくなってきてるじゃないですか。ほら、大きな、でっかいチップを最新のプロセスノードで作っちゃうと、まあ、何か問題が出てきたときに、このチップもう使えないとかなっちゃうし、まあ、要するに性能重視なところで、機能ブロックごとにこう最新のプロセスノードを使って高速に分回すチップと、あとは、そうでもない、それほど集積度がね、密になってなくてもいい、まあ、古い、まあ、安い、コスト重視のプロセスノードで作ったチップ、まあ、そういうの組み合わせて適材適所で、チップを作った方が、今はコストが安いというかね、そのぶどまりがいいっていうことがあるんで、その、まあ、プロセスノードの使い方においては、まあ、この辺のね、4とか3とかが、まあ、性能重視というか、まあ、そうね、もう 20A とか18、この辺が性能重視で、まあ、いわゆる CPU コアとか GPU コアとかを作るプロセスノードで、この辺は例えば IO とかメモリーインターフェースとか、あとは Wi-Fi チップとか、通信系の無線とかね、Bluetooth のチップとか、まあ、そういうのはこの辺で作ってもいいだろうということで、やっぱりその、ちょっと古めのプロセスノードを提供していると。じゃあ、このタワー、ね、このタワー、これは何なのっていうことなんですけど、65ナノメーターってだいぶ古いじゃないですかっていう感じなんですけど、これは、あれです。自動車とか、ああいうので、例えば48ボルト通さなきゃいけないとか、アナログ回路通さなきゃいけないとか、まあ、そういう、この先端プロセスノードにあまりこう、 相性が悪いような、なんでしょう、そういうプロセッサーを作る、まあ、用途もあるんで、ほら、結局ほら、自動運転用のプロセッサーをなんか作るっていう時に、もしかしたら一部分に高電圧流さなきゃいけないとか、そういうこともあったりするかもしれないんで、まあ、これ、タワーセミコンダクターっていうところの、共同で、65ナノメーターっていうプロセスを、まあ、インテルの工場の中に立ち上げた。これ、この UMC は台湾とかですけども、12ナノメーターの枯れたプロセスを UMC と共同で立ち上げたりとか、まあ、こういう、かなりその、なんつうでしょうね、NVIDIA、AMD や ARM や Qualcomm みたいな最先端のチップメーカーだけじゃなくて、この辺の枯れたプロセスまで使って、作れるよっていうのを準備するっていうのは結構本気で、まあ、ありとあらゆる半導体を、インテルでも作れるようにしようとする、まあ、意図がちょっと見え隠れする感じですよね。で、まあ、質問あったら適当に割って入ってください。
完全に西川禅寺講座なんか授業を聞いてる感じで、みんな静かな感じになってますけど、
う
ん、
あ、はいはい、
大丈夫だと思います。
そう、TSMC の熊本のやつとかも、うん、プロセスルールは太いっていうか、その最新プロセスじゃないんですね、みたいな話があったけれども、うん、やっぱりそこはニーズがあるってことですよね。
うん、そうです、そうです。だから、自動車がほら、半導体不足で作れなくなっちゃいましたって、うん、へーっつって、トヨタとか日産とか、
うん、
車が納期遅くなっちゃったりとかしてたけど、あれって最新プロセスじゃないんですよね。ほとんど枯れたプロセスの、うん、さっき言った、2桁ナノメーターのところの製造工場が止まっちゃってたっていうか、まあ、なので、まあ、最先端のプロセッサーって作るの高いし、で、自動車とかってあんまりね、そのコンピューターの本当の演算する部分は最先端のプロセスのルール使うかもしれないけども、なんかその、ほら、まあ、伝送品だとか、なんかいろんなそのセンサーとかの入力を、処理して何か結果を出すみたいな、そういうチップとかは、まあ、古い、プロセスノードで演算処理してもね、全然余裕ですから。まあ、なので、まあ、適材適所でやっていきましょうっていうことではありますよね。で、今ここで見せてるのは何かっていうと、まあ、インテルがこれから、まあ、まあ、いろんな先端プロセスなどを提供していく、うちの、ほら、オングストロームになった 20A、まあ、2ナノメーター相当、1.8 ナノメーター相当の 20A って、20A と 18A っていうのが、プロセスルールがあるんですけども、まあ、これの特徴を述べてるシーンですね。で、一応、TSMC も同じようなことを実用化しようとしてるんですけども、まあ、それの説明で、まあ、新しい要素として、これまでほら、3D トランジスタってあったじゃないですか、FinFET っていうの。あれに代わるトランジスタとして、リボンFETっていうトランジスタが使えるようになりますと。で、もう一つ、パワービアっていう、まあ、パワーってのはこれ、力とかじゃなくて、電力のことですね。まあ、チップに電力を配線する、チップの中にね、どんなコンピューターチップも電気で動いてるから、信号線はもちろん電気なんだけど、信号線の、とは別に電力線も入ってるわけですね。電源ですよね。電源。トランジスタを動かすための、まあ、電源ですね。その電源と信号線っていうのが、まあ、今混在してるんですけど、それを混在させない分離するような技術があるんですけど、それパワービアっていうんですけど、まあ、それの両方を実用化しますと。で、これについては、資料が、わかりやすい資料があって、ちょっと待ってね。これがいいか。これね、記事に、ね、なります。もう入稿してあるんだけど、まだ、あ、載ってないんだよね、
うん。
本当は間に合うかと思ったんだけど、
載ら
なかったんで。はい。で、3D トランジスタって聞いたことあると思うんですよ。トランジスタって、トランジスタって、電気の流れを、まあ、電気の流れを水の流れだと例えるとすると、その水の流れを流したり、水をせき止めたり、水をね、流したり止めたりする、まあ、ゲート、水門があるじゃないですか。で、その水門も電気でコントロールするわけですよね。水の、流れを変える っていうことをトランジスタに置き換えた場合で、トランジスタっていうのはその電気の流れを、別の電気の流れで、水を流したり止めたりっていうことができるのが素子がトランジスタなんですけれども、まあ言ってみれば0と1、コンピューターってほら演算いろんな信号が0と1でできてるよって、足し算引き算掛け算も全部二進数でやるんだけど、それは全部0と1の、組み合わせでやりますよっていうのがあるじゃないですか。あれは全部だからね、スイッチですよね。我々電気照明つけるときに電気パチッパチッってスイッチを押しますけど、このスイッチをパチッパチッと押すこと自身を0と1で制御すれば、電気が流れるのも0と1で表現できるし、スイッチを押す押さないも0と1で表現できる。このロジックを組み合わせると、あらゆる計算だったり、まあ、そのね、そのあらゆる計算演算、いろんな処理系が、まあ、このスイッチの組み合わせで実現できるっていうのはなんとなく想像できると思うんですけど、それが、まあ、何億個。まあ、昔は何万個だったんだけど、今何十億個、何百億個っていうのがこれ入っていて、GPU だったり CPU だったりっていうのを構成してるわけですけども、まあ、普通、今まではね、トランジスタっていうのは、こう平面上で、チップの中で作ってたんだけども、FinFET っていうね、ちょっと立体構造にすることで、まあ、動作も早くできて、面積も小さくできてっていうのが、あったんだけど、まあ人間の飽くなき、努力と、もっともっと、同じ面積にトランジスタをいっぱい詰め込みたいっていう欲望が、あと安定して動作を動かしたいっていうことで、このリボン FET、まあ 3D トランジスタの次世代版ですね。これがインテルの、まああの A のつくね、2桁、20A とか 18A とか、要するに2ナノメーター以下の世界のチップではトランジスタはこういうリボンフェットっていう構造に変わりますと。で、まあこれの詳しい説明はちょっと長くなるんで、まあ後で記事読んでほしいんですけども、まあこの、まあ見た通り、ほら、こう、占有面積が小さくなってるの分かりますよね。うん、まあイラストだから描き用にやったらどうでも描けるんだけど、まあイメージ的に分かりやすく、まあ、なんていうの、相対的には近いスケールで描かれてるみたいなんですけども、だいたい半分以下ぐらいに設置面積は小さくできるんですね。
厚みは出るわけですよね。
まあまあまあまあ、うん、でも厚み出る人もほとんど変わんないですね。
うん
うん、で、まあ厚みが出る人も多少、まあ多少はその辺変わるかもしれないんですけども、うん、で、これ、ま、ちょうど、ま、なんか、水門と水の流れで話しましたけど、実際には電気なんで、これが、ソースとドレインっていう、ま、その、水でいうとこの、この、信号を流す、流れる、水が流れるところですね。で、これが、ま、ちょっと見た目にもわかりやすい、こう、水盆に相当する。まあ、ここで電気を流す、流さないっていうスイッチングを行う部分なんですけども、このスイッチングを行うためのね、この部分、っていうのを、このソースとドレイン、この実際に水を流すね、部分、電気を流す部分、これをなるべくこう取り囲んでる方が、効率がいいんですね。電気的に。で、それまでは、まあ、こう、チップを積層していく上で、まあ、こういう、なんかこう立体的にこういうの作っていくのって難しい。のがあったんですけど、まあその最新技術でそれができるようになり、トランジスタはこういう立体的な、さらに立体的な、これも立体的ですけども、さらに立体的な構造にすることによって、することができるようになったんですね。で、これがリボン FET。このドラえもんのヒゲみたいなやつが、まあリボンですね。で、これがなんかね、どんどんどんどんね、これをだから薄くハムじゃないな、なんかパンというか、板みたいな、これどんどん広げていこうっていう動きがあるみたいですけどね。まあこれがトランジスタの新しい、携帯ですね。で、18A とか 20A はこれが使われると。で、さっき言ったパワービアってのは何かっていうと、これ大きくできるのかな？
大きくなった。ちゃんとついてきてんのかな？
大丈夫ですか？
はい、大丈夫そうです、う
ん。大丈夫そうですか？そう、未来すぎて怖いんだよね。そう、僕も去年のインテルの工場見学した時もさ、そう思ったんだけど、 まあみんなに笑われるかもしれないけど、だから人類ってなんかここまで文明発達してんのっていうのが結構最先端の技術を追っかけてる自分からも、うん、実際にその開発の現場とか、あとほら超音波顕微鏡とか電子顕微鏡を、電子顕微鏡って電子当てるから、うん、チップを動作してる時には見れないんだよ、だから超音波を使うんだみたいな話でさ、うん、そういう話聞いてるとさ、なんか人類すげえなっていうね。いやもう本当最先端の技術すごいんだけど、うん、でこれでこれはね、左がビフォー、これがアフターです。これだから右の方が、18A とかインテル新しいプロセスノードで使われる技術ですね。でまあちょっとざっくり長くなるざっくり話すと、ちょっと色味が分かんないか分かりにくいかもしれないんですけど、この金色っぽいやつが電力配線です。で、ちょっと色分けが なんで似たような色にしちゃったんだかっていうのはあるんですけど、これに黄色いなんかちっこいなんかあるのが、これが信号線ですね。で、トランジスタとトランジスタってさっき言ったようにほら水門のような仕組みだから、それが一個一個配線でつながってるわけですよね、その信号が。で、トランジスタを、そういうね、トランジスタに電源を供給するために、電源の配線もあるわけですよ。で、それが今のチップだとプロセッサーだとこう混在してるんですね。こうやって。信号線が走ってる近くに電源の配線があったりとか、みたいな感じで。で、もうほら、原子分子何個分の世界になってくると、近くにその、何、電力線がなんかあったりすると、まあ、電磁気学的にちょっとそれがノイズになっちゃったりして、信号の安定度が下がったりとか、するので、まあ、できたら、この電源線と信号線は分離していきたいと。で、最初からそうすりゃいいじゃんって話なんですけども、この製造のね、まあ、難しいところがありまして、最初からそうしたかったんだけど、できなかったと。このトランジスタを、こうね、積層していって、で、チップを作って、あ、チップでこう積層して、で、こう裏返しにしてとかって作っていくんですけど、まあ、その、まあ、あまりにも微細なものですからね。まあ、こういう構造なかなか取れなかったんだけど、まあ、最新のでは取れるようになりましたと。で、まあ、電源線と、この信号線を完全に分離する。これトランジスタですね。トランジスタ同士の配線っていうのはこっち側に、ね、ほら、さっきも0と1の計算しかできないやつをさ、32ビット分の計算するってことはさ、その1個のトランジスタにもそれだけの配線が回ってるってことですよ。たかだか32ビットのレジスターを構成するだけでも、もうものすごい配線が走るようなのはわかりますよね。で、そんな感じで、その信号線がブワーっと入ってる中で、電源線はこっちに分離してるんで、電気は、それなりの電力が与えられるし、安定して電気を与えられるし、まあ、要するに、この信号線にそれほど気を使わないで、電力が与えられると。で、信号線は微弱な電流でいいので、で、しかも、微弱な電流すぎると、本来、こっちの場合だと、ね、電力の、電気が流れることで、フレミングね、何手の法則とかで、電磁気学的に、ノイズができちゃうわけだけども、それを気にしなくていいというね。微量電気でいいわけなので、まあ簡単にはより高クロックで回せる、より低電力で回せるようになると。信号も安定すると。っていういいことづくめの、技術がパワーピアという技術ですね。で、ここまででね、だいたい半分ぐらいなんですよ。今の話で。
すごい。なるほどね。
で、じゃんじゃんいきますよ。
はい。じゃんじゃんいってください。
はい。じゃんじゃんいきますよ。
一回いっちゃいましょう、全部。
うん、一回いっちゃいましょう。うん、はい。
なかなかね、ここまで丁寧な解説は聞けないんで、うん、一気にいっちゃいましょう。
はい。で、これね、パワービア、リボン FET、ね。
さらにあると。
そうそうそう。まあ、このね、18A は、まあ、全部、まあ、20A も全部入りなんだけど、まあ、簡単に言うとね、18A っていうのが、まあ、彼らの目標で、20A っていうのは、18A を実現するための、まあ、実験版みたいな感じですよね。ベータ版みたいな感じ。まあ、ベータ版で製品作らせるとかっていうと、なんですけど、まあ、よくあるじゃないですか。こう、なんていうの？ 製品化するんだけど、その後すぐバージョン2が出てくるみたいな、まあ、そんなイメージで、バージョン2を作るために、そうそうそうそう、20A っていうのが、まあ、一応お客さんが使えるんですけども、一応 18A っていうのがもうすぐ控えてるっていうかね、もう、設計もできる。マイクロソフトのサーフェイスがね、サーフェイスに使われるチップが、これ、インテル 18A を使うなんていうね、発表も、この、発表会であったんですよ。だからマイクロソフトはインテルファウンドリー使うっていうのを言ったんですよね。で、なんかちょっとすかした感じになってますけど、これ 18A のチップスみたいな感じで、あらやだっていう感じですけど、で、これでまたこのアメリカ人はね、調子に乗るとすぐもうジョークをかますんですけど、これ今までね、ここまで紹介したインテル7、インテル4、あ、インテル3、インテル 3?、4-3 か、4-3、そうだね。7、4、3、18A、あ、20A、18A。全部これがもう実際に作っちゃった上派だよ、つって。で、さあ、家族写真を撮ろうか、お父さんの前においで、みたいな感じで。で、これ、わざわざ写真撮る、まあ、ジョークタイムですよね。みんなドって笑うっていうね。さあ、家族写真だ、ファミリーフォートの時間だ、とか言って。
みんな笑ったんですか、これ。
あ、みんな笑ってた。僕も笑っちゃった、深くにも。ははつって。で、これがね、マイクロソフトのね、なんだっけ、ナディア、そう。
サティア。
ナディア。
ナディア。ナディアじゃねえ。ナディア。
ナディア。ナディア。そうそうそう。なんだっけ、なんとかの海のナディア。
ナディア。ナディア。
そうそう、ナディア。そうそう。この人ね、私、マイクロソフト使うっす、つってね。でも、お前来ないんかいつって、ビデオレターかいっていうね、ビデオレターでご挨拶みたいな。で、これからさっき後回しにしてた、世界で最初のシステムファンドリーだって言ってるのがここにつながっていくんだけど、確かに TSMC も、ね、さっきの示したこの 7432018A、まあ、TSMC も2ナノメーターとかやってるし、TSMC、サムソンとかもこういうの作れるでしょうと。ただ、インテルはもっとすごいんだぜって言ってるのが、このパッケージング技術、チップレットをね、機能別に作ったチップを、超微細な技術で配線して、別の大きなチップを作るっていう技術はインテルにしかないっていう、しかも実用化してても量産もしちゃってるぜっていう。で、まあ、このスライドがで示されたんだけど、まあ、ファウンドリービジネスモデル。まあ、この赤いところ、まあ、チップを実際製造する部分が TSMC で、うちは全部できてると。まあ、これインテルの特徴だよと。あ、これさっきね、さっきの図と同じですね。あ、で、さっきちょっと気になったかもしれない。これ P とか T とか A とか、A は違うね。E とか。これはあれですね、拡張版ですね。さっきもちょっと説明したけど、T がついてるのは TSV 対応。E は、まあ、オプション。そのチップを作るときの、なんか、オプションですね。その、どんなトランジスタ使うとか、どんな配線技術使うとかっていう、まあ、この拡張版の E ですね。で、P は何だったかな ?P はパフォーマンスだったかな、性能強化版だったかな。
P コア用、E コア用とかそういうんじゃないんですか。
あー、それとはちょっと違うね。P、だから性能重視、多分より高クロックで回せるようなチップが作れる。うん、プロセスの音だと思いますね。E は、E は拡張フィーチャーって言ってたんで。
エクステンションとかですか？
そう、エクステンションフィーチャー。T は TSB の T だって言って、P はパワーって言ってたんで。だから両方。
ああ、
性能重視で TSB っていうことです。っていうことですね。で、ファウンドリーって、ほら、要するにチップ、まあほら、CG を作るときにさ、ゲームエンジンが必要だったり、なんだ、3D Max だとか、ああいうほら、何？ライトウェーブはちょっと古いけど、そういう 3D ソフトが必要なように、
ブレンダー、ね。
ほら、ブレンダーとか。まあ、建築だったら CAD ソフトが必要なように、半導体作るにもいろんなソフトウェア技術が必要なわけですよね。チップを作って作るための、まあ、EDA とか言うんですけど、まあ、それ辺のね、EDA って書いてあるね。こういう、まあ、支援の会社も、今回のインテルファウンドリーは、もう本当に我々一社じゃなくて、もう業界全体、半導体業者の名プレイヤーが 全部集結してやってるんですよっていうようなスライドですね。まあこれサステナブル。まあこれも、そういえばね、こう記者発表会にね、やっぱ環境団体っぽい人も来てるんですよね。
うん、
質問の時にね、あなたたちの工場はサステナブルというおっしゃってましたけど、どの程度サステナブルなんてございますのみたいな、なんか英語だけど、英語だけどなんかスネ夫のママのような声の、
ザマスで
聞こえてくる。ザマス英語は聞こえてきて、うん、どうなってますの？サステナブルって言いましても、SDG と言いましても、どんなのでございますの？みたいな。で、それで、ね、このなんか水を、なんか 99% リサイクルするとか、なんかそういう環境に世界で最も綺麗な、工場なんだよ、我々は、みたいなね。うん。そういうのがあったりとか、まあ物流とかもね、まあ非常に強力。まあどこそこの物流、まあこの回路とかそういうのが、ダメになっちゃっても、インテルの工場ってのは世界中にあるから、まあその代替案を、こう、ね、提供できますよとか、安全面大丈夫なの？それは大丈夫ですよ、みたいな、まあそういうね、話があったりとかして。あ、で、さっきのね、パッケージング技術ね。でこれが今のところインテルが、まあ、ちょっとこれもう1、2年前のプロセッサーなんだけども、一応インテルが一番売りにしている技術、まあ、最先端のプロセスノードで、すごい微細度のすごいチップも作れるけど、それだけじゃないんだ。我々が世界一だと言い切れるのは、そういう無数のチップレット、そのコンピュー、CPU コア、GPU コア、無線のコア、インターフェースコア、メモリーインターフェース、キャッシュ、それぞれを別のチップ、ちっちゃいチップで作って、で、本来はね、大きくね、大きいチップ一個パッと作った方が遅延も少ないし、インターフェースのバスラインもたくさんビット数取れるし、高速だからそれを目指してたんだけど、そのチップレットにしちゃうと、その部分の配線が長くなったりして、うんぬんかんぬん遅延が大きくなる、性能が上がらないっていうのがあったんだけど、インテルのはもうそんなことないザマスよ。ザマスじゃない。ザマスは言ってなかった。パッドゲルシンがザマス英語じゃなかった。普通聞きやすかったけど、うちのこのパッケージの技術はすごいんだと。それぞれのチップをまるで本当のワンチップで作ったぐらいの低遅延、大バス幅の、ことができると。で、どこそこみたいにね、チップをこう二つくっつけただけでウルトラとか言ってるちんけな会社じゃないんだって。あ、それは言ってなかったけどね。それは言ってないけど。それは言ってないけど、彼らは、そのチップをね、こう端っこ端っこつなげただけでウルトラっていうだけじゃなんだ。ちょっとそれ言ってないんだけどね。
前さんの心の気持ちね。
そう。
心の強くね。
僕の脳内が、うん、僕の脳内にゲルシーンが2が出てきちゃって邪魔をするんだけど。
それが通訳してたわけね。同時通訳を。
まあ、とにかく、まあ、これ、見てもわかるように、この47個の、台だよ。47個の台を、こうやって配置して、で、そのチップと、台と台を、こう、立体的に接合する。まあ、平面的にも接合する。立体的にも接続するっていうことができると。で、しかも、同じプロセスノード、例えば5ナノメーター、4ナノメーター、3ナノメーター、統一するんじゃなく、もうある台は16ナノメーター、ある台は第7ナノメーターとか、バラバラのプロセスノード、混在した台を、もうびっちりかっちり配線して、まるで1個のチップを最初から作ったみたいなものができちゃうよっていう。まあ、実際にデータセンター用の GPU、まあ、これまさに AI アクセラレーション専用の GPGPU 専用のインテルの GPU、ポンテベッキオってやつなんですけど、これが、何 ?100億、これ、ビリオンって10億だよね。
10億。
10億、100個だ。1000億だ。1000億トランジスタだ。これ、合計すると。うん。っていうのがもう作れてる技術、我々も作れちゃうの。これぐらい作れちゃってるんですよ。もうしかも納入もしちゃってますよ。ポンテベッキオっていう感じで。まあ、世界一の、プロセスもあるし、パッケージング技術もあると。台と台を配線する技術もあると。
半導体のレゴ化されてるんですね、
う
ん、もう。
そうそうそうそう。
レゴ技術みたいな、ね。
これはちょっとアニメーションであったんだけど、もういろんな台がブワーって集まってきて、この、ね、もうこの下の部分も、まあこれ一番下はもちろん、まあ、 基板なんだけども、この基板の上に実際はベース台って言って、その台としても、下側の一番下のところの配線下のところも台の、半導体の台なんですよね。台の上に台を配置するっていうね。チップがバーってやってきて集まって、パカシガシンガシンガシンって合体して、システムズインパッケージバーンみたいな。で、ここに書いてあるんだけど、皆さん SOC って知ってるよね？システムオンナチップ。あ、皆さんApple とか、まあ、いろんなそのスマートフォンに SOC ってあるけど、うちはね、もう SOC じゃないよ。システムオンナチップじゃないんだよ。つって。もう、システムズオブチップで SOC ですわ。つって。もう、熱弁が止まらないっすよ、もう。SOC。
あ、チップスって複数なわけね。
そうそうそうそうそう。システムが、機能ブロックが一つに集まったのが SOC。まあね、Qualcomm のスナップドラゴンとか SOC だけど、我々はシステムズオブチップスを作れるんだと。いうところで、もう、なんかすごい、まあ、調子乗っちゃってるというか。
レベルが違うんですって、っていう。
そうそうそうそうそうそう。もうだから、まあ、確かに、これはまあインテルしかできてねえわなっていうところで、まあそういうことですね。で、どんなバリエーションがあるのかっていうのがちょっとさっき出てたやつで、まあこれ FCBGA2D っていうのはまあ普通の、ベース基板にチップ乗っけるだけの、まあいわゆるみんなが知ってる、ね、普通の CPU チップ。これは、それをまあインターポーザー、まあ中間基板というか中間、まあ、中間チップというか中間基板みたいなのを使って、複数の、台をくっつけるやつ。で、この辺からだんだん、インテルならではになってくるんだけども、複数のチップを、これは別の資料のがいいな。
なんか、立体的に組み合わせていくみたいなやつ。
そうそうそう。立体の組み合わせのバリエーションもね、一つじゃないんだよって言って、もう、なんかもう、ねえ、ウキウキワクワクで喋ってましたよ、もう。
絶好調な感じです。
絶好調なんだよね。まあ、半導体のね、そのチップとチップをつけるときの、ボール、ハンダーボールでつけるのもあるけど、まあ、そういうのを組み合わせたり、ちょっとバリエーション多いんでね、一個一個紹介していくと長くなるんで、一個一個紹介してるのは記事の方でやってるんで、まあ、それを読んでもらうとして、まあ、このね、台と台、まあ、これサブストレート基板ですけども、まあ、これをくっつけていくバリエーションがいっぱい。
来てないかな？
ああ、ごめんなさい。いきます。
今日このポッドキャストだとなかなか厳しいですけど、
は
い。
そうですね。
今日は結構画面、
画面がちょっと多いですね。はい。で、これがベース基板で、上が台ね、いろんな機能ブロックの台、これを一個にまとめていく、その、パッケージング技術っていうのが、まあ、いろんなバリエーションがありますよと、2D 的にやったり、3D 的にやったり、その組み合わせの技術のバリエーションがいっぱいありますよっていうことですね。だから、まあ今までの、ほら、我々がよく知っているチップレットで言うと AMD のライゼンがあるけど、CPU コアと、インターフェース系のやつ、2種類の台をくっつけて、それを、まあ、配線して、一つの CPU にして、その CPU の台をいっぱいつけたやつが、まあ何？ライゼン9だったり、スレッドリッパーだったりしたわけだけども、まあ、その個数の、なんかレベルが違うっていうことですよね。もう本当にレゴブロックって例えがありましたけど、まあ、そんな感じで、平面方向にも立体方向にも、まあ、まるで街を作るような感じで台を組み合わせて、で、しかもその配線も、今までだと、一度その外に配線引き出すと、その、なんていうの、ビット数というか信号数、バスの数を減らしていくようなことが、あったりとか、あとシリアル、パラレルをシリアルに変換してもう一回戻したりとか、まあ、そういう信号の変換があったりしたんだけども、チップが入出力するピンをそのまんま別の半導体の方、別の台の方に、くっつけるようなことが我々できちゃうんですと。 で、まあ、場合によっては、上派と上派をガチンって本当にくっつける技術もあるんだよね。まあ、もともとどことどこくっつけるっていうのを想定してお互いの台を作るんだけど、まあ、とにかくこの分野に関しては、まあ、右に出るものがいないぜっていう感じの状態ですよね。という感じで、まあ大体もうすぐ終わるんですけど、あとは、まあ、人材が重要だよね。まあ確か熊本のね、TSMC がやってきたっていう時に、なんか周辺の大学とのね、連携なんかも話されてたと思うんだけども、まあこの辺インテルも抜かりなくて、まあいろんな大学とコラボレーションやってるし、企業ともやってるし、産学連携でいろいろやっていくし、で、アームね、アームが、まあ、インテルとアームって言ったらね、なんかちょっと一緒の場所に舞台立たないじゃない、なんかね、なんかそういうイメージあるじゃないですか。なんか松本人志と爆笑問題の太田が共演 NG みたいな、なんかそんな感じのイメージのインテルとアームが、こう、よーっつってアームの CEO がやってきて、こういう半導体のイベントで、インテルとアームの偉いのが会うのは久しぶりだな、みたいな。こんなことあんまないよな、みたいな。そうだな、つって帰っていっちゃったんだけど。あんまり、まあなんか挨拶して帰っちゃったんだけど。うん、まあそういうね、だから今回だからあれですよ。業界のキーマンが結構、現地に来てたんで。
うん。
まあそういうね。これがインテルのあれですね。その、どこに何の工場があるかっていう。
そう、アームだと、アームとインテルってことだと、X スケールの売却以来ですよね。
ああ、そっかそっかそっか。っていうような感じですかね。まあ、だから、まとめると、インテルのプロセスルールは、まあ、すごく、まあ、最先端のもので TSMC に劣らないよう、2030年までには、2位を目指しますと。TSMC の2位、下につける、サムソンの上に立つっていうのを目指してますよっていう、まあ、蓮舫議員のね、2番じゃいけないんですかっていうのに、まあ、答えちゃった感じですよね。で、もう一つが、なんでそこまで、自信があるのかっていうと、さっきパッケージング技術ね、すでにもう実績がある。新しいプロセスノード立ち上げると、どうしても失敗、ぶどまりが悪いんですよ。TSMC の例えば GForce の4090とか3090とか、ウルトラハイエンドのでっかいチップ作った時に結構不良率が高くて、ハイエンドが品不足になるんですけども、まあそういうのも、生産をね、要するに農作物と同じなんで、何度も何度も作ってるとだんだんこなれてきて、いいものがたくさんできるっていうのが半導体業界なんだけれども、インテルの場合はすでに、彼らのジオンとかね、コアプロセッサーとかで大規模なチップたくさん作ってるんで、最新のプロセスで。なので、もうプロセス、皆さんのお客さんに提供する段階で、もう実績済みですよと、パッケージング技術も含めて。っていうところで自信がありますというようなところですね。で、あとはまあ、なぜ始めるのっていうのはさっきもちょっと順序逆転しちゃいましたけど、地政学的なね、問題で、今、政情不安定の中で、インテルが立ち上がらなくて誰が立つというような、ニュアンスも含めているかなというところですね。
か。
はい。
キャシャンがやらねば誰がやるみたいな感じですね。
なんかその、まあ、かなり丁寧に説明していただいたので、結構、分かった人も多い気もしますけど、でも僕らから素人からすると、その TSMC 最近のこの半導体業界の流れはもうなんか、TSMC しかその一番ちっちゃい3ナノとか微細のやつが作れなくて、みんながアップルだ NVIDIA だ全部の半導体メーカーがみんなそこに頼り切っちゃって、そこに行っちゃってもなんか TSMC が望むか望まないか知らないけど、単価もめっちゃ上がっちゃってるし、その、
そうですね、
納期も伸びちゃってるっていう状況になってる中で、インテルはそのちっちゃくするっていうところは1位になれないかもしれないけど、いろんなその柔軟な組み分け方というか、違う折り方が複雑みたいに分かんないですけど、その別の柔軟性というか技術があるから、それを持ってまあ2位に近づけるぐらいまでの、半導体 会社になれるぜみたいなアピールをしたみたいな感じですか。
そうですね。で、さらに、まあ、さっき TSMC をちょっとライバル視してるような僕の言い方が結構強くなっちゃいましたけど、実際には、メテオレイクってこの間は、あの発表発売された、コアウルトラプロセッサー、今ノート PC の CPU で、ね、結構出てますけども、あれは GPU コアが TSMC なんですよ。
うん、うん。
うん、だから、あの、社外で作った台も大歓迎っつってるんですよ。だから、パッケージングをうちでやらないみたいな。
そのパッケージングの技術に、まあ、うちにしかできないいろいろな。
まあ、まあ、両方なんだけども、まあ、特に TSMC に対してアドバンテージを言うとしたら、うん、パッケージング技術でしょっていうことのようですね。うん、で、実際、他のメーカーから、で作った台を、使って、まあ、あと、まあ、このインテルファンドリーを使わないといけないのかどうかとか、その辺の細かい契約条件は分かんないけども、他社で作った台を、一緒にパッケージングすることもできる、
うん、
なんかそうなってくると若干質問が僕のしたかった質問が難しくなってきちゃう気もするんですけど、うん、例えば僕らが結構興味あるのはやっぱりあのハイエンドの一番その技術が求められるハイエンドチップだったり CPU にしても GPU だったりしても、うん、そういうものが興味あると思うんですけど、
うんうん、
そういうのはいけるん、そういうのもいけるんですか。その
あハイエンドいけます、いけます、ウルトラハイエンドいけます、
別に普通に、だから例えば、うん、なんかあじゃあ NVIDIA が5090出したいけど、うん、TSMC にしか今まで頼めなかったけどじゃあインテルにも頼んで両方で作ってもらうかみたいなこともできる、うん、
あできると思います、できると思います。うん、で、だからさっきあの話したように、あの、NVIDIA もね、興味を持ってるっていうふうに言ってましたし、うん、はいはい、
ありましたよね。
うん、一応ね、僕もどのぐらいお客さんつくんだろうとか思ってたんだけど、ね、クアルコムとアームとマイクロソフトは、もうオーダーっていうかね、もうやるみたいですね。うん、
それでもやっぱり TSMC の方が、
うん、
もう細かいところの最後の性能でいっちゃうとアドバンテージがあったりするんですか、それともそういうもんではないんですか。
だから今やっと追いついたところじゃないですか。あの17メーターの立ち上げでこけてだいぶ足踏みしたんだけど、うん、だからさっき言った、20A とか 18A っていうのは、 18A っていうのはまあ、2ナノメーター、もしくは 1.8 ナノメーターじゃないですか。で、TSMC がこの間ね、M3 のうんぬんかんぬは3ナノメーターでしょ。で、そういう意味では、まあ、もうほぼほぼ同列に追いついてきてるっていうところじゃないですか。うん。うん、まあ、でも確かに、社外のというか、その、インテル自身もね、インテル3は実用化してるわけだし、まあ、3ナノ、インテルなんたらっていうのは、その数値は TSMC のやつと比べても OK よっていう、あの暗黙の了解の数値なんですよ。
うん。
うん。だから、インテル3は TSMC の3ナノメーター相当みたいなイメージなので、まあそういう意味では、うん、まあ、揃ってはいるんだけど、確かに今のところ、インテルはインテルの、チップしか、そのインテルファンドリーで今のところ作ってないから、その実績はどう評価するかっていうのは分かれるかもしれないですけど、さっきも言ったように最新プロセスを自分たちの CPU とかで作るのでもうこなしちゃってるので、まあインテルの言い分としては、大丈夫ですよっていうプレゼンテーションでしたけどね。
なんか多分すごい詳しい方なんだと思うんですけど、
うん、
今 YouTube のコメント欄でも天禄さんが、うん、インテルは14ナノメーターで長い間足踏みして3週遅れぐらいしてたけど、なんで急に追いつけたんだみたいなのっていうのは、なんかそのさっきの、うん、なんか技術革新があるんですか彼らの中で。
いや、技術革新っていうか足踏みしてたから、そこを突破して一気に追いついたっていうことじゃないですかね。
その足踏みを突破するきっかけっていうのはどういうもん、どういう、なんかあんまりそこは想像つかないんですけど、
EUV っていう、あの超極紫外線で露光するやつとか、あとコバルトの、うん、配線をチップの中の、そのトランジスタ結ぶ配線をコバルトでやってたんだけど、コバルトがちょっとあんまり良くないとか、その辺で足踏みしちゃったんですよね。で、TSMC はその コバルトに手出すのを、すぐやめただとか、その辺の判断が、 まあ、ちょっと響いちゃったっていうのが、後からの考察でそういうふうに言われてますよね。で、だからここのところ、インテルが急に、成長が回復したのは、あれですよ、さっき言ったパッド・ゲルシンガーさん、さっきの、こうやって、ファミリー写真だって言ったの、調子乗ってるおじさん。あの人ってもともとインテルのね、コアメンバーだったんですけど、しばらく別の会社に行っててインテルに帰ってきたみたいな意味では、ちょうどスティーブ・ジョブズがどっか追い出されて帰ってきたとやつと似てるんだけども、まあ彼の手腕が大きいんじゃない？やっぱ経営者が変わると、経営者がやっぱ変わったことで、リソースの振り分けを多分やったんじゃないですかね。
なんか前の負債が結構あったのをゲルシンガーで一気に盛り返した感じですよね。方針転換も大きくしたし、で今回のその自宅を受ける自宅ビジネスを始めるっていうのもゲルシンガーが発表して、
そうですね、
でこれ大転換じゃないですか。
そうですね、まあ、ただ見方はなんか2つあるみたいで、まあ、さっき僕もややインテルに寄り添ったようなプレゼンテーションしちゃいましたけど、インテルは、まあ、さっき言った65ナノとか、枯れた、マチュアなプロセスノードも提供して使えますよって言ってるけど、おそらく多くの半導体メーカーは、半導体メーカーって方は、チップ、プロセッサー作ってる会社は、さっきもラインナップから想像もできるように、クアルコムだとか、ARM とか、マイクロソフトとか、比較的大手、超最先、まあ、あと NVIDIA とか AMD とか、ああいう超超高性能チップを作る顧客しかつかないんじゃないかというふうに言われてますよね。
やっぱそうなんですね。まあ、だってそこが一番詰まってるわけですもんね、みんなそこ TSMC にしか頼めないみたいな感じ。
まあまあ、でも実際のほら世の中の半導体不足ってそっちじゃなくて、さっきも言ったようにほら枯れたプロセス、
車とかね、
そうそう、車とか、半導体不足、家電が作れないとか自動車が作れないっていうのはどちらかといえばそっちの方なんで、そこを救う救世主にインテルのファウンドリーがなるかっていうと、そこはちょっと疑問符がつくかもしれないですね。
あ、逆にその最先端プロセッサーの方が、
彼らの一番得意ですね。だから、真面目な話、あれじゃない、AMD とか NVIDIA がインテルファウンドリーで作るっていうのはあるかもしれないですよ、本当に。もうそこは普通にあるんじゃないかなと。
この TSMC だと最先端のプロセスを作るためには、Apple がすごい投資したりとかしてじゃないですか。逆にそうしないと、最先端プロセスは使えないみたいな話があったりしたんですけれども、インテルの場合はもうそれはもう最初から用意してるから、まあ、受託してもそのまま使えますよっていうふうなメッセージなんですかね。
そうですね。で、枯れたプロセスのところは、あれですよ、やっぱし、もともとインテルが得意なところじゃないので、UMC とかタワーとか、あの辺の、タワーってあれでね、イスラエルだったっけ、会社って。
全然分かんない。
タワーセミコンダクターってどこだっけ？タワーセミコンダクター
は。タワー VR とは違うわけですよね。
イスラエルですね。そう、イスラエル合ってました。イスラエル、そう、だから、やっぱり新しくプロセスノードを立ち上げるってすごく大変なことだから、お金が必要なんだけど、インテルは最先端の方は自分たちの CPU 作るのにやってきてるんで、大丈夫なんだけど、枯れたプロセスノードの方があんまりソリューションが多くなかったから、12ナノメーターと65ナノメーターは、あえて、競合他社に、一緒にやりませんっていうふうに言って、投資を受けてるんですよね。なので、まあ、だから、ね、最近よく、ほら、なんかこう、中堅同士の企業が合体して大きくなったりとか、なんかほら、ドラッグストアが、なんかイオン系列のやつと、どこが合体して、なんか日本最大のドラッグストアになりましたっていうのがあるけど、業界再編で。半導体も、ちょっとそういう、業界再編があるんじゃないですか。要するにビジネスとして成功させるためと自分たちが生き残っていくためにおいて、ある程度争いだけじゃなくて、こう助け合っていく部分も多くしていくみたいな、 そんな感じじゃないですかね。
はい。いや、今日の、これはまた、めちゃめちゃためになる話だけど、皆さん、大丈夫ですかね。
ね、
先生の授業に、西川先生の授業に、ついていけてますでしょうか。かなり、あれです、
ね。興味がすごいあるのは、アップルがどう動くかっていう。
そうですね。
ところですね。ゲルシンガーが、復帰したときに、アップルを取り戻すみたいなことを言ってた記憶があるんですけれども、これは結構その布石になるんじゃないかなっていう。
まあ結局、本社同士が近いから、
うん、
なんかビジネス的な取りまとめとか技術的な取りまとめが、NVIDIA、Intel、AMD、Apple、まああの辺のね、大手プロセッサー、会社って近いじゃないですか。本当にシリコンバレーで集まってるんで。
うんうん、
でやりやすいっていうのはあると思いますよね、
うん、シリコンバレーがさらにシリコンバレーになるって感じ。
でもアップル取り戻すって、アップルシリコンやめてまたインテルのチップに戻すってことですか。
あ、違う、うん、だ製造するんじゃない、だから、
うん、あ、製造するっていう意味
で、それもアップルやってるから、
うん、取り戻すんじゃなくて自分たちをが作るよってことですね、
うん、
なんか取り戻すっていうとなんかすごいインテルにまた
それはない、
そう、顧客として取り戻すっていうところだから、だから ARM はもうすでにやることを決まってるわけじゃないですか。だったらそれで Apple Silicon やるのもそんなに不自然なことではないし。
まあまあ、だから、ARM も協業してるってことを考えると、まあそのインテルの、そのインテルファウンドリーで ARM ベースの CPU を普通に製造するっていうのはまあ普通に、まあ、何の驚きもないぐらいのことになるんじゃないですか。うん。
うん、なるほどね。
うん、
まあ TSMC ね、アップルもいっぱいお金出してるって言ってるけど、別に他にも頼めるところが広がる。
そうですよね。うん。
うん、
まあだから、ね、ちょっとアップルのビジネス規模をちょっと想像つかないですけど、ほら、うん、例えばですけど、M4、まあ、M4 はもうどっかで作ってるのは間違いないから、M5 ぐらいの世代の時に、M5 Max はインテルファウンドリーで、
うん、
M 印 M5 は TSMC でっていうことはあるかもしれないですよ。
ああ、システムズオンチップスだったら、それで、ね、スケールできるから。
うんうん。
なんか同じチップをよくあるじゃないですか。なんかサムソンが作ってるのとどこどこが作ってるので若干性能違うみたいな。
うん、
そういうの、
うん、起きたりしないんですか？前、ARM とかであったよね。
うん
うん、まあでもさ、同じ、例えば M3 Max、まあ M3 じゃん、まあ何がいいかな。まあ M5、同じ、例えば無印 M5 を TSMC とインテルで作るっていうのはちょっとやらないんじゃないかなと思うけど、ね。
うん。
うん。多分バリエーション。
なんか、モバイルのチップかなんかそういうのありませんでしたっけ、うん、サムソン。
ARM の時代にあったと思う。
うん、
でサムスンの方が良くないからっていう話をしてたような気がする、
ね。まあ、そうだね、実際、うん、GForce の3000かとかもそうじゃなかった、ハイエンドは うん、サムスンだったけど、それより下は TSMC とかだったかな。なんかまあ同じ型番のやつを2つで作るってことはちょっと半導体の場合考えにくいけど、ほら組み立ての工場とちょっと違うじゃん。半導体って、一番最短で18ヶ月か2年かかるじゃない？その製品が出てくるまで。時間がかかるから。だから同じものを2つの工場用で作るっていうのは、本当よっぽどそのモデルを大量に生産したい場合。まあだから、あれはあるかもしれない。ゲーム機の場合なんかはあるかもね。ゲーム機ってほら、プロセッサーが単一仕様だから、例えばプレイステーション7を、のメインプロセッサーを TSMC で作るのと、インテルファンドで作るなんていうことはあり得るかもしれないよね。
うん。でもあり得るっていうぐらいのレベルなんですね、話としてはね。
う
ん、
そう。
なるほどね。はい。
ああ、iPhone 6S の時は、サムスンと TSMC の2社が、
うん、
A9 を作ってた。
ああ、なるほどね。大量で、うん、あのバリエーションがそんなになくて、その製品を統一仕様でたくさん作りたいっていう場合はその方法があるんじゃない？
うん、うん、うん。それで、うん、それバッテリーの持ちも違ってたっていう話か、うん。
なんか当たりだ外れだって一時期盛り上がってましたよね。なんか、うん、あの俺のやつはサムソン製だった、俺のやつはなんとか製だったみたいなやつ。うん、あのちょっとそれが気になったんですけどね。なるほどね。じゃあ、ゼンさんは、もう、何ですか、この間の出張は、じゃあもう、基本この発表だったということなんですね。
そうです、そうです、そうです。で、この発表の記事を、IT メディアに、前編後編、あ、前中後です。3本書く予定で、2本はもう入れてあるんだけど、うん、1本今書いてるところで、最後の1本ね。
書いてるところです、ね。こういう発表って、どのくらいの記者の人、世界中から集まるんですか？なんか、純粋に興味として。
ああ、記者の数はちょっとわかんない。今回、たくさんいたよ。関係者は、ほとんど、関係者って、その、うん、いた人は、どの辺の割合だか分かんないけど、記者じゃない人の割合が多かったようにはちょっと思う。プレスルームは比較的、空席があるんだけども、その展示ブースみたいのも あったんだけど、そこに来てる人たちが、みんな背広とネクタイだったんで。
じゃあ、顧客になりそうな人たちがいっぱい来てたっていう。
顧客に来てそうだし、あとは、その関連事業者。だから、うん、インテルの今回のファウンドリーに立ち上げに協力している関係会社とか。
なるほどね。
うん。我々、ほら、記者はさ、どこの国の記者もさ、ちょっと綺麗なホームレスぐらいの格好じゃない。だから、ちょっとわかるんですよ。
あ、背広組とは違うんですね。
そうそうそうそう、うんうん、ちょっと綺麗なホームレスみたいな。
いや、言い方ですけど、まあまあ、でいやいや、なんかこう、うん、あらゆる人、我々含めて全てのこのポッドキャスト聞いてたり、うん、IT 系に興味ある人というのは全員恩恵のある話だけど、うん、あまりにもこのルートの話というかコアの話すぎて、
うん、
記者としてもこの発表を今みたいに前さんみたいに解釈できる人なんてなかなかいないだろうし、それを見て、おお、すげえって喜ぶ人も若干そうとしては少ないだろうから、どのくらいの人が行くのかなって今ちょっと
気になる。ああ、いや、だから半導体、日系の、日本人だと日系の人が何人か来てたし、
うん。うん、やっぱビジネス系で、やっぱりそういう。
ビジネス系の人も結構来てる。で、例によって笠原和樹氏も来てたし、日本でそういう、いわゆる、そういう、記事を書く人では僕と笠原さんしかいなかったけど、
大原さんも海外行かないって言ってたからね。
そうそうそうそうそう、大原さんは来なかったしっていうところかな。あ、笠原和樹ね、またイケメン出ちゃったんですよ。
また惚れちゃったんですか。
またすごい。もう、彼はね、本当中身イケメンの偏差値、73、東大王で中身イケメン東大王ですよ。
何があったんですか？すご
い。ね、今回、初めてのイベントだから、場所は知ってるけど、場所はね、370コンベンションセンター何度も来てるけど、イベントとして初めてだったから、どういう、なんて言うんでしょう、この席のレイアウトになるかとか分かんなかったんだけど、んで、まあ、並んでたら、笠原和樹がこうやってきて、で、あ、おはようございます、みたいな感じで。で、まあ僕の方が明らかに前に並んでたんだけども、ドアが開いとった途端に僕のことを追い越して、で、バーっとなんか結構、まあいい席を取ったんですよ。で、そして、ああ、いい席取られちゃったな、ちくしょうとか思ったら、まあこっちも座れるなって思った席に座れたんで、結果的に僕最前列取れたんですよ、結果的に。
うん、うん。
で、したら笠原さんは、なんかそれが尺に触ったのか分かんないけど、なんか、ちょっと、笠原さんの前に座ったんだ、僕だから、結局。
うん。
うん、なんか、その、一番前の席は関係者席かと思ったら、そこの席だけ、僕も、その一般の記者、っていうか記者も座れる席だったから、
うん、
僕は彼の前に入るようになったら、なんか、多分彼はね、写真のアングルが似てるのを嫌うんだよね。
うん。
うん。同じ写真を使ってるのは誤解されるの嫌みたいで、ちょっとなんか場所を変えたりしてて、 うん、で、それでいろんなプレゼンが終わって、さあお昼になりましたっていう、お昼、ランチタイムになったっていう時に、やっぱさーっとなんかね、こう、荷物まとめて行っちゃって、で、なんかまあ別にそれはいいんだけど、ずいぶん動き早いなと思って、で、僕、知っての通り、荷物でかいからさ、いろいろまとめてるうちにさ、遅くなっちゃってさ、で、ランチのその場所に行ったらさ、もう全然席ないわけですよ。
うん、
で、ああ、席ないなと思って、どこで食べたらいいんだろうなと思ったら、こうやって、カサカサの手を挙げるんですよ。お、なんだろうと思ったの。手招きしてるんですよ。
うん。
一席あるよ、つって。
おー、かっこいい。
取っといてくれたんですよ。
善治さんはね、
そう、
押し抜けて前座っちゃうぐらいの心の狭い。
そう。
対応したのに。
そう。
その直後に。
そう。
何取ってくれたの？悪に対して全部返すっていう。
そう。え？取ってくれたの？つって。え？取ってくれたの？つったら、いやー、これはね、恩を着せてね、一生この恩をね、言うために取っただけですよ、みたいな感じ。
かっこいい、かっこいい。その言葉がかっこいいじゃないですか。
確かにイケメンだわ、それ。
ね
え。やば。うん、それ、ゼンさん惚れちまう感じじゃないですか。
いや、もう、あれだけ外見と中身がこう、なんていうの、このインバースの関係になってる男も珍しいよね。
わかんない。それにみんなもうーんって言ってるかわかんないところがありますから、う
ん。コメントはしませんが。はい。
うん、いや、でも本当ね。
コメントかっこいい。
あ、かっこいいんだよ。
うん。
かっこいいんだよ。
もう一生頭上がんないですね。
もう、なんかノンスタイル井上的というか。すごいよ。
すごい。まだ善治さんのこと好きなんですよ、うん、だから絶対。なんだかんだと。めっちゃ気にしてるじゃないですか。
うん、
いやー、まあね、確かにね。うん。うん、すごいよね。
すごい。
うん、そう。器が違いますよ。
違かった。
うん、器が。
いや、なんか、その先にパーって行った時に笠原さんが善治さんの席もそこの会場で取ってくれる話なのかと思ったら、善治さんがその前行ったのに、その後でやってくれるっていうところがすごい、よりこの話を深みがありましたね。
ねえ。
うん、素晴らしかった。はい。じゃあちょっと、時間だいぶ、あれしました。ちょうど良くなってきたんで、ちょっと おはがきさ、最近おはがきあまり読めてなかったんですけど、ちょっといくつか来てるんで、おはがきだけ読んでいいですか？純大友さんからいつも楽しく聞いております。本日は善治さんのインテル解説会ということで CPU トーク期待しております。CPU ではなかったですね。もうちょっとさらに下の話っていう感じですけど。
うん、
AMD Ryzen 3950X 時代の自作 PC を現役で使っていますが、それなりに年数が経ってきました。自分でできそうな PC、自作 PC メンテナンスはありますでしょうか？っていう。3950だったら、今、7000台、なんか、AMD わかんなくなってきちゃった。
うん、AM5 っていうソケットに変わっちゃってるんで、AM4 っていうソケットは5000型番までなんですよ。
そうですよね。5950はいけんじゃないですか。うん、
で、さらに、AMD って、その AM4 のサポートが結構手厚くて、去年 AM4 の CPU も新製品出してるんですよね。5000型番は5000型番なんだけど、末尾に 3D ってついたやつで、さっき言ったキャッシュ増量版のやつがあって、はい、でそれが結構コスパが良かったんで、で、3950X っていうと、まあ僕も今でもサブマシンで使ってますけど、あれは16コア32スレッドじゃないですか。で、うん、8コア16スレッドのモデルで、確か、もうちょっとなかったかな。まあいずれにせよ、Ryzen 9じゃないんだけど、Ryzen 7で 3D のモデルなかったっけ？僕も最近。
Ryzen 7 5800 3D ってやつ。5800X3D だった。
うんうんうんうん。
これが、でも2020年に、2022年に出てますけどね。
ってます。新しいのがあるはずよ。ちょっと待って。
Ryzen 7 5800X3D。2年前だな。もっと新しいんですか？
Ryzen 7 5700X3D とかがあるね。
はい、5700、5800。
5700 3D っていつになってる？
5800 3D が、2022年の4月。
ああ、そう、それは古いやつですね。
あ、それ古いんだ。それより新しいんですね。
それより新しくて、型番は確かね、ちょっと小さいんだけど、だコスパ重視ですごいのが出たって、
や
ってたと思ったんだけど、ちょっと待ってね。ローンチ時、あ、これ。
5700X3D やね。
そうそうそう。これが、
はい、
価格が安くて、あ、そうですね。価格は、5700X3D、39,350 円だから、結構、まあ、あの。
今年の1月20日に出てるんです。
そうそうそう。
本当最新。
8コア16スレッドではあるんだけど、ゲーム向けには、うん、最速だって言われてるよね。だからほら、ゲームって、ほら、16コア32スレッドも、まあ、使わなくても大丈夫というか、8コア16スレッドあれば十分で、で、しかも、その、キャッシュが増量されてるんで、まあ、その部分が大きく響くというか、大きく、効いてくれるので、
うん、
なんかだいぶ評判は高いみたいですよ。その AM4 ソケットの中ではかなり、その、延命用 CPU としては最適だみたいな。AM5 に移行するの大変じゃないですか。メモリからマザーボードから全部買い替えなきゃいけないから。
ね
え。
まあでも、AMD は比較的そこのソケットの寿命長いイメージ
が。長いですよね。うん。なので、っていうところですかね。
なるほど。じゃあ今の今回の大友さんとかだったら、まあ一番手っ取り早いのは 5700X3D ぐらいにしても性能的な向上は結構感じられるのかな、
うん、そうだからまあ動かすアプリがなんかその CPU のなんかスレッド数をいっぱいね、こう消費しちゃうようなやつだと話は変わってくるかもしれないけど、
うん、
そうじゃなければ、うん、だからゲーム主体だったらば全然効果あるんじゃない？で、
それはいい話ですね。
うん、で、5800X3D ってそのさっき言った2022年のやつも悪くはないと思うんですよ。確か動作クロックはちょっと早いんで、型番が大きい方が優秀な法則は、その合ってるというか、変わらないんで、うん、そうですね、44,980 円だから、5700X3D が、まあ、39,350 円で、5800X3D が44,900 円で、まあ、5000円ぐらいの差がついてるけど、まあ、そこの差をどう判断するかで、どっちか、にすればゲーム体験は上がるんじゃないですか。まあ 3950X も悪いやつじゃないですけど、
確かに十分現役な気はしますけど。
うん、でも確かにキャッシュが大きい方がシングルセット全然早いですね。それは間違いないんで、CPU 性能をもうちょっと上げたいっつんだったらば、このキャッシュ増量版がいいんじゃないかな。
しかも3万円台ぐらいで出せる。これはいい情報なんじゃないでしょうか。はい。ありがとうございます。じゃあもう一個だけ次いっちゃいます。ちょっと文字がちっちゃいんで、こっちに出しますが。皆様こんにちは。おもちさんからです。皆様こんにちは。春の訪れを告げる3月ですが、まだまだ肌寒い日が続いていますね。アマゾンでは新生活に向けたセールが開催されています。セールは新しいものの気がつけば使い道も定まらない追加のストレージや、今の自分には必要のないガジェットを購入してしまうことも。私自身先日も新しい外付け SSD を購入してしまいましたが、よく考えるとすでに十分なストレージ容量を持っていたため、後から必要だったのかなと少し後悔してしまいました。買ってしまったけれど、実はあまり使ってないアイテム、購入の瞬間は興奮したけれど、いざ手元に届いてみるとなんで買ったんだろうと感じたガジェットなど、皆様の体験談をお聞かせくださいっていう。
ドリキンさんあれ MacBook じゃんね。
いやいやいやいやいやいや。 これあれでしょ、つい買ってしまったレベルではないでしょ。僕の場合は満を持して買ったら、ちょっと、拍子抜けしてるだけで。そうそうそう。
そういうこと？
ここは、やっぱり我らが松尾さんじゃないですか。ここに一番、経験値ありそうなのは。そうなんじゃないですか。失礼。
今なんか見せて
る。なんか出してる。ちょうど出してる。
見えてますか？
モバイルディスプレイ的な。
はい、はい。モバイルディスプレイで。
いや、ダメだ
ね。99H ってやつを買ったんですよ。
ほう。
はい。
僕の知り合いで、そういうディスプレイの情報を、安売り情報をずっと流し続ける方がいて、
僕もそうですけどね、
その人の情報に乗っかってですね。
いやいや、その人のこと言ってんですよ。
僕もそうですけどね。
その人、
でも、
モバイルディスプレイで 15.7 インチだっけ、
はいはいはいはい、
ので、格安の8900円とか。
うん、僕はそれ紹介してないよ。
そう。あれそれ、ゼニさんの僕見て買ったんですけど。
8900円の僕
8000円くらですよ。
どれどれ、なんかちっちゃいやつ、どれどれ
自分で言ったことを覚えてない。
嘘どれ、
噛み合ってないか今話が。
そう、わかんない。
前さんのこと松尾さんは遠回しに言ってるのに、前さん僕以外にもいるんですかみたいな
話。そう
俺前次さんのおすすめで、前さんのアフィリエイトで買ったんですよ。
99H? どれどれ、
アマゾンの。
大丈夫この人たち。
アマゾンの格安モバイルディスプレイですよ。
はい、インテヘルじゃなくて、
名称は違うかもしれないけれども、ロゴはこう書かれて
る。ちょっと違う世界線で話し合ってね。大丈夫
大丈夫
?99?1 万円、そのモバイルディスプレイで1万円切るっていうのは僕初めて見て、
僕も
確かにその値段だったらいいなと思って、買ってみました。
したら？
いや、ちゃんとしてた。で、めちゃくちゃ軽いの、これ。
だって、なんか、がっかりした商品を紹介してくださいっていう話だったのに。
いや、
確かに。
なんだけど、これをつなげる PC、俺、もう余ってるのないなと思って、そのまま放置してるって話。
だって、マルチディスプレイにすればいいんじゃないですか。1個の PC にいっぱい刺さるでしょ、ディスプレイ。
刺さるけどさ。
いや、それ言った
ら。でかいディスプレイもすごいたくさんあるから、いらないんだよ、本当は。
まあでも、
まあ出張行った時にね、使ったりっていうことはあるかもしれないなっていうところで。
なるほどね。発色とかどうなんですか？
発色は普通じゃないですか。ただこれ、1080とかなんですよね。
フル HD のやつね。
そうそうそう。僕、高解像度にしても、どうせ目が悪いから、そんな見えないんで、ちょうどいいなと思って。
これか。
つながった？お互いの、お互いの話が。
これ、今もあれじゃん。6500円引きで売ってるから、じゃあまたこのセールで。だから9500円ぐらいのやつでね、これですね。これでしょ？
バカみたいに安い、
ね。安いよね、これね。そうそうそう。
で、この軽さだったら、出張とかに持ち歩いてもいいなっていう。
僕、そのくらいの軽さでしたね。フル HD のやつはもう最近おすすめっていうかね、買った方がいいっていうの言わなくなっちゃったけど、確かにこの値段だったらね、そう、9500円でフル HD のモバイルモニターは安いよね。
僕の初めてのモバイルモニターですよ。
このアニメ側の男は誰これ？
知らん。
これは誰なのこれ、なんか異世界ものの主人公みたいな。
目赤いしね。
ねえ。
なんか。15.6 インチ自立型。後ろにね、フリップの。
そうね。
あれがついてる。
今ちょうどなんかあれだよね、なんたらセールやってんだよね。僕も、いろんなものリストに登録してるからさ、なんかいろんな情報が、こう、ピコーンって来るから、面白そうなのを紹介してんだけど、まあ、僕のツイッターで今買うといいんじゃないかなっていう 4K モニターの 4K モバイルモニターはね、いくつか紹介してるけど、結構安いのあったでしょ。13.4インチで、4K のやつあったよね。 まあ、結構安い
のか。あとほら、例の猪くんの40インチのやつとか出してたじゃないですか。で、あれで石谷さんが松尾ディスプレイだとか言って、俺のディスプレイじゃねえ。俺それ買ってないしっていう。
あの21対9のやつね。
でも、うん、僕もなんか今すごい今高みの見物感ある、もうそこ下脱したから、うん、あ、なんかあ、やってんなお前らみたいな感じだけど、石谷さんにしても松尾さんにしても、うん、この間も、ま、あの、あ、これ僕が思われてる感覚かと思ったのは、
うん、
石谷さんと瀬戸さん、瀬戸さんの家で石谷さんが対談してる、
カバンのやつね、カバンのやつね、
でなんかすごい下谷さんが、うん、そのモバイルディスプレイとハッピーハッキングキーボードと、
うん、
サムソンのギャラクシーフォールドと出して、
うん、
で、はいはい、それ全部合体して、うん、どこでも仕事できるんですよって言って、
うん、
なんかこうドヤ感でカバンから出してやってるのを見てた時に、
うん、もう
僕すっごい心の中で30回ぐらい、うん、いや、MacBook Air 持ってれば、絶対そっちの方がいいでしょってずっと喋ってるの見ながら、いや、もうそんなのより MacBook 一番持ってた方がいいでしょってずっと突っ込みながら、その動画20分か30分くらい見続けてましたけど、あ、これ僕言われてる、UMPC の時とかに、善治さんが僕に思ってた感覚これなのかなって思いながら、すごい、すごい、あ、今ならわかる俺みたいな、大人になったって思ってすごい見てました。
反省した？
反省っていうか、あ、わかるわかるみたいな、そう、今なんかそういう走り病にかかってるんだよなと思って。すごい大人な気分で、だから今の松尾さんとなんか松尾ディスプレイと言い合ってる石谷さんと松尾さん見てて、あ、やってんなって思って見てました。はい、
すごい今
大人になりました、その観点では。
また得体の知れないメーカー見つけて、24インチで、あの普通のあのスタンドがついてるあの据え置き型のモニターで 11,249 円だって。HDMI 1.4、75Hz。へぇ。これ聞いたこともないメーカーだな、これ。これね、聞いたこともないメーカーはね、怖いんだよね。99Hr でもよかったんですね。
うん、よかった。
まあ、このディスプレイの最安値って見るのなんか楽しくてさ。
結構人買ってると思います、善治さんのやつは。
まあでも、あの、インテヘルのやつは、まあまあ、あの、画質良かったよ。
まあ、我が家はね、もうそこも、本当に抜けちゃったから、うん、もうネズミさんも、ブラビア全く使わない、ブラビアで見ることは全くなくなり、
うん、
我が家のブラビア多分もう、
うん、
だから
1ヶ月
近くもう電源入ってなくて、
捨てちゃったらいいんじゃないの、
捨てちゃうみたいな、
うん、そうそう、だから撤去してもいいレベルになってるし、うん、
まあでもあれか、
あの、
あったまいいのか、別に邪魔にならない
よね、まあ、今のところね、まあ邪魔、壁かかってるからそこまで邪魔ではないけど、
ね、
でも外したいし、プロジェクターもいらないってなってる、我が家では、
うん、
だから結構そこはね、あの、変わりましたよ、ライフスタイルが。
あ、ビジョンプロ ×2 のパワーが。
そうそう、なんかビジョンプロが 100% 満足してるかっていうと、やっぱ重いっつって怒ってるけど、
うん、
でも重いけど、得られる体験として、なんか、それを受け入れるぐらいの、あの、ポジションにあるから、あの、うちはディスプレイはもう、ディスプレイ沼から抜けたっていう、
うん。だって前よりテレビとか見てるわけでしょ、それで。そのブラビアの時は。
まあ、元から見てるけど、
うん、
まあ、僕も結構見てますね、そういう意味では、
うん
うん。もうついにはガンダムシード見始めちゃったから、もう。大変ですよ。あの、なんか、前々回ぐらいガンダムシードの話になった気がするけど、僕はガンダムシード見てなかったですね。
映画のね、
見て
映画の、
映画が来るから、
うん、はいはいはい、
今なんかアマゾンプライムでリマスターで、HD リマスターで、
うん、
あの、1時間半かける3本ぐらいで、あの、1エピソードなんて50話ぐらいが全部凝縮されてるやつとかあるんですけど、それを見始めたんだけど、あれ、前さんシード見てる派でしたっけ？
一応見たけど、なんか、その、なんかそんなにはハマらなかったかな。
あれ、あれってなんでそんなに熱狂的なんですか、うん、今の若者世代っていうか、その次の我々じゃないガンダム世代。
わかんない。
なんかね、まあ、ラブストーリーらしいっすね。聞いたところ
に。いや、そう、うん。そうなんですよ。あの、めっちゃアダルトなんですよ。最初の方から。
なんかエッチなことをするシーンがあるよね。だから。
そう、普通にある。
うん。で、それで。と思って。それ、だから未成年同士の性行為の描写があるっていうんで、あの、なんか、あの、海外では炎上したんだよね、確か。
ああ、そうなんだよ。いや、僕もびっくりしました。うん、え、ガンダムにこんな、しかも結構、うん、結構、丁寧に書かれてるし。
そう。で、だから、なんか、初代ガンダムのオマージュがいっぱい入っていて、
それは。
で、それで、新規のストーリーで、だから、平成のガンダムとかって、平成のファーストガンダムとかなんか一時期言われてたのかな。
うーん、
で、まあ、あの、僕はだから、あの、キャラデザインが、なんか、なんだっけ、コードギアスじゃなくて、なんか、なんか、あれな感じで、ちょっとなんか、あの、エロゲーみたいな、あの、感じだったから、ちょっとあんまり、あの、
そう、
なんか、うん、絵柄があんまり好きじゃなかったんだよ、ね、
主人公の人間たちのキャラも微妙にあんまり合わないし、
うん、
ガンダムもなんかちょっと柔らかくないですか、なんか、うん、曲線っぽいっていうか、なんかあんまりかっこよくないなって僕は思っちゃったんで、
うん、だけど
なんでこんなに、うん、
あ、だけどなんかその世代には響いたらしいよね、あれがね。
ねえ、すごいですよね。なんか多分我々じゃない次の世代のガンダム世代はシードを、なんかこう、僕らで言う初代ガンダムみたいな、こう、
うん、
ありますよね。あの。
で、なんか知らないけど、若者ぶってんのか知らないけど、笠原和樹が、だから、
また出た。
すごい、あの、ファースト、ガンダムシードが大好きで、で、それで、あ、その話、そう、あの、サンダーズでも出たのよ。そういえば、笠原さんさ、うん、ガンダムシード大好きだったじゃん、つって。で、あの人どのぐらい好きになったかっていうと、DVD ボックスを買って、海外出張に持ってきて、みんなに勧めるっていうところまで好きになって。
エヴァンジェルスト。
そう。映画見たのつったら、見ましたけど、あ、僕ネタバレ気にしないからどんな内容か話して、つったら、まあ、見てくださいよ。あ、じゃあ、あんま良くなかったの？まあ、いいとこもあれば悪いとこもあるんだけど、じゃあ気に入らなかったの？つったら、まあ、2回は見てきましたけどね。つって、2回も見たんかいっていう。
気に入ってんじゃん。
2回も見たんかいっていうのがありましたね。
ただね、僕もこれちょっと気になってるのが、あの、これ、福田監督ってそのテレビシリーズを作った監督がそのまま、映画版作ってて、うん、でその記事を見たら、ね、そうガンダムシードの脚本とかやってた、うん、あの諸沢千明さんっていう方がその奥さんなんですって、
うん、
で奥さん亡くなってて、で彼女がやりたかったことをなんか今回の映画に盛り込んだみたいなことをあの記事、うん、書いてる記事があって、
うん、
ああなるほどなというふうに思いましたね。それでまあそれでその恋愛要素とかはその辺があるのかなと。
松尾さんは見てないんでしょ、別に。
見てない。
ああ。
うん。
僕も映画の方は見てないんだよね。
なんかでもキャラデザインが一番かっこいいみたいなコメントもあるから、やっぱそこはカルチャーというか世代の差もあるのかもしれ
ない。そうだね。世代なんだろうね。うん、多分ね。
僕がこれ言ったらなんか怒られちゃうかもしれないけど、うん、正直なんかキャラ変って思っちゃって。
う
ん、
そう、うん。で、むしろ、あの、安彦義和デザインの、あの、正統派なリファインバージョンである、あの、ガンダムユニコーンとか、あとは、ね、あっちの方がいいよね、うん、なんか、
う
ん。
僕、シード見たって前、どっかで言っちゃったかもしれないですけど、僕見たらユニコーンだった。だから、あっちは普通に、おうおうおおと思って。
ああ、
うん。ユニコーンは僕が見ても普通に良かったですね。
そう、
うん。
でも、ほら、あの、さっき、ね、コードギアスっぽいって話あったけど、やっぱりキャラデザはそっちの、コードギアスって、これ癖あるから、うん、そのストーリーとかちゃんと入り込むまでには少し違和感あったけども、まあ、入ってしまえば慣れるっていう、
うん、まあもう僕も慣れて見てはいますけど、うん、ただ意外とそうなんか恋愛要素っていうか、
うん、
怖いんですよ。しかも恋愛要素が怖いんですよ、
うん、ああそうね、 なんかヤンデレ系な雰囲気になってんだよね。
ヤンデレどころの騒ぎじゃないでしょっていう、うん、なんかもう結構ホラーだなと思って。
なんか体で誘惑したりみたいな、そんなのあったっけ。
そう、なんか、
なんか、ね、女を武器にするみたいな、なんかそんなのあった
よね。そうそうそうそうそう、
ね。
なんかお父さん助けてくれ、主人公がお父さんガンダムで助けてくれなくて、
うん、
あのお父さん死んじゃったのをなんか完全逆恨みで、
うん、
あの逆恨みした結果主人公にこう、うん、歩み寄って自分の体とか 色気を使って、うん、たぶらかして、
うん、
こいつに全部敵を倒した後最後にお前が死ぬんだみたいな感じのことを言ってた。なんか怖いと思った。全員殺した後にあなたは最後に死ぬのよとかって言って、なんかすごい、うん、なんていう恐ろしいお話なんだろう。
あの女ってどうなっちゃったんだっけ。死んじゃうんだっ
け。いやでも僕まだ今ちょうど半分ぐらい
なんで、
ま
なんかあの僕もちょっと全然覚えてない。ピンク色の髪の毛したなんかあのピュアヒロインみたいな、そうそうそうそれ、あれはあれは悪いやつじゃないんだけど、あれは悪いやつなんだっけ。
そう、その人が、
うん、
そのなんか呪い殺すじゃないけど。
あ、そうだっけ。あ、そうなんだっけ。
そうそうそう。
あ、
いやびっくりしました。
まあまあまあ、
怖いんですよ。
だからシードはだから僕全部見たけど、なんかその斜めからなんかこう冷やかしの意味で、なんだこれみたいな、砂漠に虎はいねえよとか、なんかそんな感じで。
あ、なんかね、そうそう、虎、うん、型モビルスーツみたいなのいっぱい出てきますよね。
なんか砂漠の虎の意味を取るやつが出てくる、
うんうんうんうん、
砂漠に虎はいねえよっつって。
でも売り上げもすごいんですよね、ま
あ、
なんか逆襲者超えたとかいう。
あ、
そうなんだ、
うん。まあ、プラモデルもね、人気だもんね。出れば、もう、うん、ほぼほぼ完売みたいな感じで。
うん、まあ、ちょっとなんか、BSM とかで、この話したいなって思いました。コンテンツ部とかで。
そう、ここで、なかなか表でしたらどうの、どうかな
って。ここで言うとなんか、いろいろなんか、ファンの方にも怒られそうだし。
あ、やっぱ違うっつってるよ。あの、ヤンデレとピンク色の髪の毛の人は違うって。
いや、でもピンクの髪はヤンデレっていうか、多分両方ピンクの髪なんだと思います。
まあ赤い、赤髪、ど、なんか。
赤髪、赤髪、うん、赤髪かな。
うん。なんかあの、誘惑してくる悪女みたいなやつと、あの、なんかメインヒロインは違ったような記憶。ちょっと僕もあんまよく覚えてないんだよね。
うん。
うん、全部見たことは見たんだけど。
うん。
あ、ほら、ラクス、
ま
あ、ラクスとフレイを混同してませんかって言って、そうそう、ラクスとフレイっていたと思う。ヒロイン二人いてさ。
そうそう、どっちがどっちだか分かんないけど、多分一つはお嬢様みたいな。前さん言ってるのお嬢様みたいな。
そうそうそうそう、お嬢様ね。そうそうそう。
そうそうそう。で、僕が言ってるのは、そのなんか、
うん、
友達かなんか、元か、なんか、
でしょ、
仲間内、うん。
うん。まあまあまあまあ。
赤髪とピンクだって。もうなんかその違いむずいな。うん、
あ、はい、そっか、フレイが赤髪か。ああ、そっかそっか。
じゃあ、ちょっとすいません。
はい。
話長くなっちゃいましたが、そんな感じで。
はい、
はいはいはい。じゃあ、松尾さん、締めてください。
はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。
バックスペース主催の SNS コミュニティグルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで、様々なお客さんのニーズに合わせ、桜のレンタルサイバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。なんか桜の株価が爆上がりだとすれば今日コメントにありました。
おかしいですね。
なんで？
すごい。やっぱあの、ほら、国のデータセンターとして GPU 感が
買って、
でその支援もね出たし
ね。そうそうそう。今回番組中に紹介したネタのリンクなどはエピソードの概要欄から参照できます。ぜひこちらも活用してみてくださいということで、来週もお楽しみということで、今週も長時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。